議案第38号令和7年度国民健康保険事業特別会計予算。質疑をした会派名と無所属日本共産党。問い、現在未就学児のみが軽減されている保険税均等割額の軽減見込み額は？答え、対象者1099人、軽減額2035万9000円を見込んでいる。問い、増加する一人当たりの医療費への対策について伺う。答え、生活習慣病の予防等の被保険者の健康の保持増進に資する取り組みや、適正受診、適正服薬、ジェネリック医薬品利用の促進等の取り組みにより、医療費適正化を図る。問い、令和7年度の取り組みについて伺う。答え、特定健康審査の受診率向上のため、イベント等での周知や啓発に重点的に取り組むとともに、特定保険指導の実施率向上のため、新規の開催場所を設けるほか、LINE を使用した情報提供を実施する予定である。問い、40歳未満の両親、未就学児2人、世帯所得300万円のモデルケース世帯で、協会健保と比較した国保税は？答え、協会健保の保険料は試算すると21万816円となり、国民健康保険税は40万6800円となる。問い、一般会計からの法定外繰り入れをなくすための赤字解消削減計画は思うように進んでいない。滞納世帯がおよそ1割と高すぎる国保税がさらに引き上げられて、被保険者が必要な医療につながり健康な生活を送れると考えるか。答え、国民健康保険税の引き上げは生活に少なからず影響があると認識している。今後も被保険者が必要な医療を受けられるよう寄り添った対応に努めるとともに、保険事業を推進し、健康な生活を送れるよう努めていく。議案第41号、令和7年度介護保険事業特別会計予算。質疑をした会派名と無所属。問い、75歳以上の3人に1人は介護が必要。予算の特徴は？答え、令和7年度は、川越市高齢者保険福祉計画。第9期川越市介護保険事業計画の2年目にあたり、令和6年度からの新規事業の継続及び拡充の予算を計上している。また、予算規模が304億3270万円と過去最高となった。問い、一人暮らし等の高齢者世帯数の推移について伺う。答え、一人暮らし高齢者世帯数は、平成26年が 16,953 世帯、令和5年が 24,946 世帯。高齢者夫婦世帯数は、平成26年が 15,471 世帯、令和5年が 18,567 世帯である。問い、安心な暮らしのため、取り組むべき制度運営の課題は？答え、必要となる介護サービス量の増加が見込まれる一方で、介護サービスを支える現役世代の減少が見込まれるため、介護人材や財源の確保が課題である。議案第44号、令和7年度水道事業会計予算、質疑をした会派名と、川越未来の会。問い、排水管の更新事業はどのように行っているのか伺う。答え、重要施設排水管耐震化計画及び老朽管更新計画を策定し事業を実施している。年間の更新目標は重要施設排水管耐震化工事のおよそ 5km と老朽管更新工事のおよそ 15km の合計およそ 20km である。問い、寿命を過ぎた排水管はどれくらいあるのか伺う。答え、 更新基準年数を超えた排水管の延長はおよそ 342km で、排水管全体のおよそ 23% となっている。問い、排水管の維持管理はどのように行っていくのか伺う。答え、更新基準年数や漏水実績等を踏まえて、更新箇所を選定し、順次更新しているが、市内の排水管延長がおよそ 1475km と膨大なため、漏水調査を計画的に実施することで、重大事故等を未然に防ぐよう努めている。議案第46号、令和7年度農業集落排水事業会計予算。質疑をした会派名等、政策フォーラム。問い、農業集落排水事業の目的とは？答え、農業集落における飼料、生活雑排水などの汚水等を処理する施設の整備により、農業用用排水の水質の汚濁を防止し、農村地域の健全な水循環に資するとともに、農村の基礎的な生活環境の向上を図ることである。問い、最適整備構想の策定はどのような状況か。答え、令和6年度実施の機能診断調査の結果を踏まえ、令和7年度に国の補助金を活用して策定を予定している。議案第48号、令和6年度一般会計補正予算第10号、質疑をした会派名等、無所属日本共産党、問い、およそ20億円で行う小中学校大規模改造工事の目的は？答え、外壁のひび割れ箇所の補修、老朽化が進行した建具及び屋上防水の改修等を行うことにより、建物の耐久性を高め、長寿命化を図ることを目的としている。問い、工事実施により小中学校全体の進捗率はどうなるか？答え、大規模改造工事の進捗率は 80.35% を見込んでいる。問い、学校の適正規模、配置が未定の中、工事をどう進めるか。答え、小中学校の適正規模、適正配置を進めていくには多くの期間を要する。その間も学校施設の維持管理を適切に続けるために、計画的に工事を進めていく。問い、学校の大規模改造事業等は、この時期の補正予算で行うことが多くなっているが、追加提出となった理由は？答え、国の補正予算第1号を受け、各省庁から通知された補助対象等の詳細情報を踏まえ、国庫補助を有効に活用できるよう、事業内容や事業費を精査するとともに、国庫補助の内事等の国の動向を慎重に見定める必要があった。問い、令和2年度にも非常用物資の整備の予算措置があったが、この時の整備と今回の整備との関係は？答え、令和2年度には避難所での新型コロナウイルス感染症対策として、パーティションと就寝環境改善のための段ボールベッドを配備した。この度整備する非常用物資は避難所の生活環境の改善に向けたもので、合わせて活用し、避難所の良好な生活環境の確保に役立てていく。同意第2号、教育委員会委員の任命につき同意を求めること、質疑をした会派名等、川越市政会、無所属、政策フォーラム、無所属、日本共産党。問い、教育、学術及び文化に関し高い識見を有するものとの説明だが、教育行政への識見の有無をどう判断したのか。答え、大学院においてプレーパークを含む地域連携や子どもを含む弱者の声を拾うことなどを研究しており、こうした知識を持った上で、実際に様々な活動を活発に行っている人なので、高い識見を有すると考えた。問い、教育委員の欠員が続く状況に市長はどう対処するのか。答え、 教育委員会の担任事項は、教育行政の継続性や安定性の確保の観点から、教育庁を中心に適切に遂行していくが、市民生活に密接する学校教育と社会教育の広い分野に関係するので、幅広い民意を反映した建設的な議論をするため、ふさわしい人材を速やかに提案できるよう努める。問い、今回の教育委員候補者の選定について、教育庁には市長から事前に話なり相談はあったのか。答え、今回の候補者を推薦する最初の段階では聞いていないが、話が進んだ段階でこの方を考えているという報告をもらった。その際、委員すべてが女性になってしまうという相談をした。問い、候補者と市長はいつ知り合ったのか伺う。答え、私が政治活動を始めた以降知り合った。問い、候補者とはどのくらい親しい関係なのか伺う。答え、会議の後の懇親会で1時間くらいはテーブルを共にして考えをよく聞いた。お互いに子育て中ということもあり、一緒に公園で遊んだこともある。問い、子育てなど他の所管分野へ優れた見識を持つ人のようだが、教育委員が最適な役割だと思って提案したのか。答え、知識や人脈、若い感覚を教育全般に生かしてもらうことと、根本的に自主性を重んじ、弱者に寄り添う気持ちや意欲もあるこの方に、教育全般に関わってもらうことが、本市の教育の発展につながると思い、適任だと思った。以上、本会議における代表質疑、議案質疑をお伝えしました。